間深夜快速木曜版、阿波裕子のヒージャーヒンギター。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FM スタジオからお送りしています。こんばんは、阿波裕子です。そしてお相手はこの方。
はい、平上優子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、
はい、
食べ物の話をしたいなと思ってたんで、
はい、
なんですかね、まあ沖縄のもうやっぱ有名なものって、そのなんですかね、お母さんがよく作った料理とか、まあね、ゴーヤとかがね、ゴーヤってやっぱしょっちゅうあれなんですか。
もう特にうち農家だったんで、めちゃくちゃもう嫌っていうほどゴーヤ食べてました。
あれ家庭に絶対はいかんな、菜園して作ってるもんなんですか。
いや、どうだろう、
普通に売ってるんですよね。
ああ、でもどちらかといえば
作った方が多い、
作ってる人の
方が多い、
売ってない気がする。なんか作ってる人たちがいっぱいいるから、なんかそれは大人や近所シェアし合って、はい、だからお店に売られて買ってる
イメージはないってことですね。
お店に売られてるイメージはあんまりない。
あ、そっか、
買ってないですね。もう家になってたものを普通にもう嫌っていうほど食べてました。
ゴーヤって簡単なんですか、うん、作るのって。
ああ、どうなんだろう。まあ沖縄の気候にはやっぱり合ってて、そう、もともとその、熊本来た時に、もう20年以上前ですよね。はい、その時に、あ、ゴーヤ売ってると思って買って食べたら、はい、もう全然苦かったんですよ。
全然やっぱ違いますか。
まあ、今で言うやっぱり霊視っていう感じで、だから長細くて粒が細かいのがこう、ここで最初当初売られてたやつで、今どんどんやっぱゴーヤも全国的にも知れ渡ってるから、普通に沖縄産のゴーヤ売られてるんですけど、基本本当に沖縄産のゴーヤって肉厚で太ってて、で、もう粒々がもう、なんか大きいんですよ、みずみずしくて。で、だからここ来た時に姉の旦那さんが、僕ゴーヤ嫌いなんだよって言ってて、苦いもんって言って、
苦いもんかわいい。
そう、それが分かったんですね。ああ、それ私も苦いと思うわって。だから沖縄のゴーヤ食べてみてって言って実家から送って、できて、それでゴーヤーチャンプル作ったら、あ、だとそれだと食べれるっていうことか
、うん、へえ、そうなんですね。
ゴーヤーチャンプルばっかり食べてた。
ゴーヤーでいいんですか。うち熊本って、にがごりとか、
ね、
にがうりとか、あ、にがごりの方が多かったかな、私子供の時にがごりって言ってたかな。あとさっき言った何でしたか、ゴーヤ、その前なんか言ってた、霊視って言ってた。
霊視、霊
視。霊視でもよく言うんですか。
いや、もう沖縄はもうゴーヤっていう言葉しか使わない
です。でもその霊視はどっから来たんですか。
あ、上がった。
何
どっか住んでましたね、都会に。
いや、
霊視ってなんかどっか。
なんかまあ熊本来てすぐ最初熊本市とか水前寺とかだったんで、だから、なんか霊視って売られてたんですよ、スーパーで。
そうね、確かに霊視でも聞くけど、霊視あんまり馴染みないなと思ったんですよね。だけど沖縄でもそういう言葉使ってんのかなと思って。
いや、もう、ゴーヤーは、だから日本語で言うのは、にが売りだと思ってて。にが売りが沖縄の方言でゴーヤーっていう感覚でした。
そうなんだ。方言でゴーヤって感じなんですね。
で、私は思ってはいたんですけど、そう。にがごりが多分、熊本とか九州の方がね、いう方言的な感じはします。
そうそう。私もだから子供の時嫌いだったんですよね。
あ、みんな言いますもんね。
で、わかんないですけど、その味覚が変わったのか、それともゴーヤの味が、ほら、良くなって、苦くなくなってきたのか、定かじゃないんですけど。
多分、沖縄、独特のゴーヤって後から全国で広がったので、多分本当に昔はもう沖縄にしかなかったと思うんですよね。
そうですよね。
ここにある苦売りは、もうやはり細長くて粒が細かくて苦味のある霊視の方な感じがして、
そっか。
で、私が熊本来てから何年か経ってからかな、チュラさん、NHK の朝の連続テレビ小説、チュラさんが始まって、そこで多分沖縄がすごい
広まった
んですよ、文化が。だから私、そのチュラさんのおかげで、沖縄出身って言ったらその時期から、あ、チュラさんの沖縄なんだって羨ましいって言われて、なんかチュラさんのおかげで沖縄のイメージが、 あのだいぶ憧れになったという感じはします。
だから 私もですね、その時期にですね、うんうん、あのゴーヤーマン買いましたもん。
買ったんかい。
あのキーホルダー、その時確か沖縄になんか3年連続で行ってたんですよね、
う
ん、
すごい。
あの、うん、姉が、うん、あの転勤で、姉夫婦が転勤で3年間いたんで、毎年行ってたんですよね、うん、だからその時ゴーヤーマンを買ってた覚えがあります。
あれだから テレビの中では売れない手だったけど、実はすごいヒットしたらしいですよね。買ったんかい。いいと思います。いや嬉しいです。
乗っかりました。
乗っかってもらって嬉しい。そのおかげで、はい、沖縄のイメージがどんどんね良くなったんで嬉しいです。
そうそうそう、そういう記憶が。あでですね、うん、そのゴーヤーは、うん、あのゴーヤーチャンプルの他にどういう料理をしてました、
うん、あ私はあの おばあちゃん家行った時にそう思い出したんですけど、はいはい、おばあちゃんがあの漬物作ってたのを思い出しました。
漬物。
うん、
漬物、
うん、甘酢漬けかな、どちらかといえば。
ああ美味しそう。
だけど美味しかった。
あの、ま、マリネ的な、
うん、マリネ、そうね、
マリネっていうんですか、なんていうんですか、よくあのね、
うん、わかるわかる、なんか、
イタリアンピクルスみたいな。
そうそうそうそう、でもそれがやっぱりなんか、はい、な茶色系だったから意外となんか黒糖とかではあれしてたのかな、甘みがあって、
あそう、おしゃれ、黒糖か。
多分色がだからもうなんか茶色系になってたんですよね。でそれがやっぱ甘いし、でやっぱその時期って夏だからなんかやっぱ子供でもなんか美味しいと思って食べてて、
うん、漬物ね。
そう、漬物
ないな。
いや美味しかった。おばあちゃんが作ってくれたそのゴーヤの漬物好きだったし、 あとなんかヤクルトとゴーヤーとレモンとか混ぜてなんかあの、ジュース作ってる家庭もありましたね。そういえば
ヤクルトとなんて
ゴーヤーをとレモンを入れたって言ってたのかな、はい、なんかどっかの家に行った時にすごい出してもらって美味しいって言ったら、はい、ゴーヤージュースなんだ、ゴーヤージュース、そうそう、そこの家のオリジナルだったとは思うんですけど、ヤクルトと混ぜてあの作ってて、それが何気に美味しくて、
あのジューサーミキサーですか。
そうそうそう、ミキサーで
わーってなって、
うん、混ぜて、結構それ好きだなと思って、
体に良さそうですね、うん、ヤクルトに。
そう、いやだからよくね、なんか夏にやっぱ飲んだ記憶があってすごい美味しかったなって思いでもあります。あと母が、はい、あのもう本当うち農家だったから、もうゴーヤが腐るほどだったんで本当になんか結構黄色いゴーヤもよく見てたんですけどで、あのゴーヤーを、普通縦に半分切って1センチ、はい、あ違う違う、何ミリぐらいで切ってゴーヤーチャンプルだとね、
あのイメージがありますね、輪切りの、輪切りというか、そうそう、あの月、お月さんみたいな、
半月にして、でもあえてそれ輪切りにして、はい、天ぷらにしてくれたのがすごい好きでした。あなんかまんまるリングですよね、だからリング、
はいはい、オニオンリング的な、
そうそうそう、それのゴーヤーリングだったんですよね、の天ぷらが、はい、なんか子供の心にリングが好きだったんですよね。でかイカリングの天ぷらとか、ゴーヤーリングの天ぷらとかがすごいなんか嬉しかったんですよ、あの形状で。
あえ、あの天ぷら粉でいいんですか、あ小麦粉とかそういうことですか。
それが面白いのが、はい、沖縄の天ぷらが根本的にまた違うんですよ。
どう違うんですか。
そういえばと思って、はい、何年前か 2、3年前、主人が、はい、とあの結構あの付き合って初めて一緒に沖縄行って、はいはい、でなんか道の駅、うんうん、なんかすごい日本一になった道の駅が沖縄本島にあるっていうので、はい、せっかくだから行ったんですよ、はい、でそしたらあの、天ぷらの小売りをしてて、
天ぷらの小売り
一個、そういくらみたいな、はい、イカ天ぷら一個50円とか、はいはい、魚の天ぷら一個50円とかって、はいはいはいはい、でそれって普通なんですよ沖縄で。
は
あ、で私は超懐かしいと思って、はい、でそういえば沖縄の天ぷら違うんだよねって言って旦那にちょっと試しに食べてみないって言って、はいはい、あの買って、はい、旦那に食べさせたらすごい感動してたんですよ。違うって、
どう違うの、ちょっと見た目もほら分からないし、何
ですね、はい、沖縄の天ぷらはそもそもまず衣が厚いんですよ。
はい
はい、で衣が厚くて、しかもその衣に味がついてるんですよ。
はあ、はあはあ、は
い、だからもう
ソースとか何もいらないってことですね。
でもそのまま食べても全然味がしっかりあって、はい、もうそだからもう私たちおやつ感覚で食べてたんですよね。なんか
普通にあの小麦粉は小麦粉なんですよね。
でやってるんだけど、はい、なんかつける量が全然違うんですよね。ほらここのちゃんとした料亭屋さんとかの、はいはいはい、なんか天ぷらとかで薄いじゃないですか、はいはい、もう全然あれの10倍ぐらいの衣がガッツリついてて、
ね、なんですか、あのアメリカンドッグ的な、
あなはちょっと盛りすぎだけど、本当なんか本当そんな感じです、
うん、
そうなんだ、そうそうそう、それに味がついてるから、もう全然おし、なんかもうこれに何もいらないんですよ。ソースとかつけなくて、そう、もう旦那もやっぱそれはすごいカルチャーショック受けてて、 喜んでました。
それ普通に沖縄のそういうお店とかで売ってるんですか、うん、そういう。
売ってるし、だからそれこそこの間も、なんだったっけな、県民省でちょうど沖縄のお墓参りのお話になったんですけど、はい、で、みんなでごちそうを作るんですけど、はいはい、そのごちそうって結局、沖縄で決まってる郷土料理のお重があって、そのお重の中身はもう、お正月とかそういうなんか行事は中身全部一緒なんですよ。で、その中にイカの天ぷらとか魚の天ぷらとかも入ってるんですけど、それが全くその同じ、衣が厚くて味があって、沖縄の文化には、なんかいろんなシーンで天ぷら大事なんですよ。
例えばですね、うん、エビの天ぷらもそんな衣がごっつく入ってる
わけ。そうそうそうそう。もうだから沖縄人にとって天ぷら粉ってそれなんですよ。本当は。
フライは、うん、フライはパン粉でいいんですよね。
パン粉は普通にパン粉なんだけど。
それはこっちと変わらないわけですよね。
うん、そうそう、変わんなんかはない。
天ぷらが違う。
天ぷらの衣がもう厚さとなんか味がついてて違う。
しその天ぷらもそうですか。
あ、でもまずもってね、しその天ぷらがあんまりない。食べた記憶が沖縄では私はなかったです。
ああ、そう。なんかしその天ぷらがそんな衣ごっつかったら、うん、あのパリパリ感が出てこないなとですよね。
だからしそはやっぱ食べた記憶ない。
じゃあ、うん、天ぷらにするのは何がありますか。
あとナス。ナスはでもなんかね醤油、あ、でも、茄子は醤油とか、ウスターソースとか、つけませんでした、
はい、ソースはつけますね。
でも、だから、茄子の天ぷらの場合だったら、同じ肉厚な感じの衣をつけるんだけど、でも、なぜか茄子の天ぷらの時は、なんか、ウスターソースとかつけて食べてた。
じゃあ、天つゆとか使わないわけですね。
天つゆの文化があんまりないかもしれない。
大根のね、おろしとか。
全然こっち来てからなんか、知った日本の文化の一つかもしれないです。考えたことなかったけど、うん、天つゆがなんかでもそのままで美味しかったんで。
じゃあ、お家で食べる天ぷらの具って、具って言ったらいかんのかな、うん。野菜で言ったら何が。
芋？
あ、芋のフライですよね。
芋とか、かぼちゃ？
あ、かぼちゃですよね。ごっつく衣が乗ってるんですか。
あれもやっぱだから同じ衣でコーティングはしてるんで。
はいはいはい。
全然なんかそのままで食べてました。
玉ねぎとかは？
意外と玉ねぎの天ぷらはなんかない。そう。
あと野菜何がありますか？
でも野菜、なんだろう、沖縄天ぷらイコールに、イカか魚、それがなんかそういう行事の、お重の中にいるみたいな。
野菜はあんまり
うん、野菜の天ぷらっていうのが、でも、まあ、だからゴーヤーをは、リングにして食べるのは好きだったなー。ゴーヤーとか、やっぱ、ナスとか、の思い出の方が強いですね。あとは思い出せないなー。
天丼とかなかったんですか？
なんか天丼もなんか、私もあんまり記憶にないです。食べた記憶がない。
丼物って何があるんですか？
沖縄で丼物？
丼物はあんまりないですか？
なの、大人になってからちょっと、大人ではないけど、高校ぐらいから流行り出したのは、はい、タコライスですよね。
独特ですね。
そう。
アメリカチ
ックね。ご飯の上に何かを乗っけるんだら、だったら、タコライスかな。
じゃあ、丼物もないわけですね。
そうなんだか、丼もあんま食べた記憶ないです。ないな。でもね、はい、沖縄の人って、なんか野菜炒めとか、なんかその、チャンプルーとか何か なんか作るんですけど、はい、それの残った汁をご飯と混ぜて食べるっていうのが、なんか、テレビかなんかでやってて、はい、それはわかる。ありだなと思います。
ちょっと今、ちょっと全然違うんですけども、うん、肉じゃがの、うん、残った具だけ取ってしまって、ちょっとじゃがいもが潰れたりとか、うん、玉ねぎが潰れたところがあるじゃないですか、うん、あれご飯と一緒に混ぜて食べないですよね、
うん、でもあれはああいう感じで、だから多分沖縄の人もそのチャンプルとかに出た汁を最後かけて食べるっていうのは前テレビでやってて、あ、分かるとは思いました。
そうなんですね。いや、やっぱ全然違いますね。天ぷらでもですね、
天ぷらはもうそっかと思って、旦那があまりにもびっくりしてたんで、確かに違うよねって思いました。
じゃあ天丼もないわけだ、う
ん、天丼もあると思うんです。あんまりなんかやっぱり
記憶にないですね、
ないですね。
やっぱ全然やっぱ、風習っていうかあれが、
食事もまた、違うんだなってこう話してみると気づくこといっぱいあります。面白いなと思います。
いや、面白い。いや、またこの話ちょっと続きたいので、
いろいろあります。食文化逆にあると思う。
ネタを持ってきます。
いやいや、ありがとうございます。なんかすいません、私とのあれでね、いろいろ沖縄のことを気にかけてくださって。
いやでも今日の私、天ぷらびっくりしました。
本当ですか。
食べ物にこんなにやっぱ環境のそのね、天気というか、その気候の違いによって、やっぱね、そこまでやっぱ
天ぷら、
うん、びっくりです
普通になんかおやつみたいな感じでなんかスーパーとかで売ってたら今ちょっと1個ぐらい買って食べようかなとかっていう感覚ありました。そうそう、沖縄行ったらぜひ沖縄天ぷらもね、は
い、買ってみたいと、
うん、食べていただきたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。明日6月28日は一体どなたの誕生日でしょうか。1966年シンガーソングライターの中村あゆみさん、1971年女優の藤原紀香さん、そして1974年同じく女優の水野美紀さん、そして1988年俳優の濱田岳さんです。おめでとうございます。そして明日6月28日は一体何の日でしょうか。パフェの日、うん、1950年のこの日巨人の藤本秀夫投手が日本プロ野球史上初のパーフェクトゲーム完全試合を達成したことにちなみ、パフェがフランス語で完全なパーフェクトという意味であることからパフェの日なんだよねえ。あのスイーツのパフェと思ってついついちょっとこれ選んだら全然違うじゃんと思って、あらあらあら、そういうことだったんですね。パフェの日なんだそうです。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや天ぷらがそんなに衣いやちょっと私びっくりでしたよ
マジですか、はい、あ嬉しい、なんか食いついていただいて。
いやって天つゆ使わないんでしょ、
うん、天つゆが本当になんかあんまり、うん、こっち来てからやっぱ天つゆ、天ぷら、天つゆ、ね、そのままで食べて美味しかったんで全然。
あそっか、うん、ちょっと不思議でございました。
いやいや嬉しいです、はい、逆に新発見があって、ね、よかったですさあそれではまた次回も沖縄のまた食文化などでまたね皆さんに喜んでいただけたらと思います。それではまた次回までお待ちください。おやすみなさい。